今日は第1テモテの4章を、1節から16節まで一緒に学んでいきます。まあ、テモテは、今、まあ、この手紙を受け取っている時にはおそらく、エペソにいて、でそこで、パウロが命じたように、エペソの教会で仕えていました。で、まあ、今でいう、その、牧師の役割を持って、その、イエス・キリストを信じた人たちのこの群れを収めているというか、導いていました。なので、その、パウロがテモテに対して、その、教会っていうのはどういうもので、どのようにその教会の中で、教会の中でというか、教会を運営するべきなのかということについて、この第一テモテの手紙では特に言われています。で今日のこの第一テモテの4章に関してもまた、まあ、牧会っていうんですかね、その牧師として、人に仕える働きとして、この働きを続けていくには何が大切かということについて触れています。で、まあ、この4章全般を通して、見えるところなんで、まあ、読めると、まあ、学べることなんですけど、このミニストリーっていう人に仕える働き、人に仕える働きの中心は御言葉であるということがわかります。今日のこの学びは、この仕える働きの中心は御言葉だということを一緒に学んでいきたいと思います。まずは、一節をお読みします。しかし、御霊が明らかに言われるように、後の時代になると、ある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ、信仰から離れるようになります。まあ、警告ですけども、まあ、ここの一節に書いてあるように、その御霊が明らかに言われるようにと。聖霊がその思いやその考えを心に入れて、まあ、インスピレーションというかその思いとして、また予言として、そのパウロに語っておられるわけですね。それが、その聖霊が明らかに言われるように、この後の時代になるとと言って、この一節に書いてあること。まあ、もちろん五節まで含まれますけども、この後の時代に起こることということをパウロが伝えています。で、この一節の一番最初、しかしっていうところから始まっています。で、しかしというのは、その三章の、第一テモテの三章の後半で、私たち学んだように、その、16節、確かに偉大なのはこの経験の奥義だというふうに言っています。また、15節では、神の家でどのように行動すべきかをあなたが知っておくためだし、それのために書いたし、手紙を。で、神の家とは、生ける神の教会のことであり、その教会というのは真理の柱また土台だということが明らかにされているんだけども、でもしかし、経験の奥義が表されているんですが、しかし、教会は真理の柱また土台とされているんだけども、しかし。でも、後の時代になると、このようなことが、次のようなことが起こるということを、聖霊が明らかにはっきりと言われているというふうに書き出しています。だから一方では、なんか祝福というか、その教会が、立て上がっていくために必要なことが、神によって明らかにされているんですが、それと同時に、またその同時期に、惑わす霊とか悪霊の教えとに心を奪われてしまう人たち、その結果、その信仰から離れるようになってしまう人たちが起こされてくるということを警告しています。で、この後の時代というのは、私たちの、まあ、聖書の言うその大患難時代という、イエス・キリストがもう一度その戻ってこられる再臨の前の7年間の時代を指すものではなくて、イエス・キリストが天に帰られてから、そこから後、イエス・キリストがもう一度戻ってこられるまでの間のこの長い、今だとそうですけども、長い期間、だいたい1980年ぐらいもう経ってるんですかね、イエス・キリストの昇天からは。そのくらいの期間、今ずっと後の時代として、私たちも生きているわけです。その後の時代になると、だから、第一テモテへの手紙が書かれた時代も終わりの時代だし、私たちが生きているこの時代も、このパウロのここで言う、後の時代、終わりの時代ってごめんなさい、後の時代というふうに入るわけです。で、その時代になると、ある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われてしまう。 それはその二節、それは嘘つきどもの偽善によるものです。そうやってその間違った教えを教会の中に持ち込んでくるわけです。イエス・キリストが天に帰られて以降、そのようなことが必ず起こるって。まあ、惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われるというのは、なんかこの、気持ち悪い感じはします。で、聖書の中に実際にこの惑わす霊と悪霊の教えということに関して、はっきりと書いてあるというか、私たちもよく知ってますけども、創世記の3章、4節と5節を読んでみると、創世記の3章では、その、はじめの罪、エヴァがその蛇にそそのかされて、そしてその神が食べてはならないといった善悪を知る知識の木の木から取って食べるわけじゃないですか。で、あれが まさしく惑わす霊と悪霊の教えですよ。神はアダムに対して、あの木から取っちゃいけないって、その中央にある善悪のを知る知識の木の実から取って、木から取っては食べて、取って食べてはならない。はっきりと言ったんですよ。それが神の言葉であり、御言葉であり、神の教えですよ。で、あるにもかかわらず、その蛇が近づいてきて、で、エヴァに最終的に言った言葉は何かというと、それ食べたら必ず死ぬって、絶対に死ぬからねっていうふうに神は言ったんですけど、決してあなた方は死なないって言ったんですよ。神はあなた方がその賢くなることを、知識を得ることを願ってないんだって。だから食べるなって意地悪してんだって。神は嘘つきだって言ってくるわけですよ。それが、この惑わす霊とか、悪霊の教え の根本にあるものです。神の言葉は嘘だというのが、この惑わす霊と悪霊の教えです。で、私たちが信じているものというのは、御言葉ですから、神が語られた言葉ですよ。つまり、私には罪があるんだけども、神は私のことを愛してくださっていて、私がその自分の罪のゆえに罰を受けて永遠に滅ぶことを願っておられないって。私たちそのことを信じてるんですよ。でもそのままでは神が愛してるからといって私に罪がある状態であれば、私はその滅んでしまうので、神が私のことをかわいそうに憐れんでくださって、当然受ける罰を受けることを神は願わなかったんですよ。そうならないために、その犠牲として、ご自分の御子であるイエス・キリストを世に遣わして、イエス・キリストに私の罪を、私たちの罪を負わせたんですよ。そして私の代わりに罰せられることによって、私は罰を受けなくて済むように、イエス・キリストがしてくださったんですよ。それが十字架ですよ。それを信じてるんです。行いによるんではなくて、自分の持っているなんか能力とかによるんではなくて、ただこの神の恵みと、イエス・キリストの成してくださった贖いの技、それを信じる信仰によって、私は正しいって神から認められるんだというのが私たちが信じていることです。でも悪魔は、その、私たちの信じているこの言葉をひっくり返してくるんですよ。いや、そんなことないって。これも知らないお前はダメだよって。こんなことすらできないあんたは救われてるわけがないって。信仰で信仰でとか、神の恵みとかって言って、そんな虫のいい話あるわけないじゃないかって。それでひっくり返してくれるんですよ。2節の後半から、まあ3節まで読みます。それは、ごめんなさい、2節全部読みますね。それは嘘つきどもの偽善によるものです。彼らは良心が麻痺しており、結婚することを禁じたり、食物を断つことを命じたりします。まあ、しかし食物は信仰があり、真理を知っている人が感謝して受け入れるようにと、神が作られたものです。とあります。その嘘つきどもというふうにここで書いてある人たちというのは、その良心が麻痺してしまってるって。だから悪いことを悪いことだと思わないんです。だから、悪いことをやったとしても罪悪感とか罪責感とかが一切ないんですよ。で、偽善というその自分なりの正しさ。で、神の言葉に対してその言い逆らうことが彼の心に刻まれてるんだって。で、具体的にこの3節の前半に書いてありますけど、結婚することを禁じたり、 食物を断つことを命じたりするって。結局これ立法主義なんですよ、両方とも。してはいけないっていうことですよ。結婚することを禁じるとか、食物を断つことを禁じるというのは何のために禁止するんでしょうか。自分自身も立法主義的な考えに陥ることがあります。それは何のためですか？なんでそのことをするのが、なんでそのことをしないのが正しいというふうに思うんですか？立法主義に陥ってしまうときに。何か正しいことをすれば、よりなんか霊的になるみたいな。これをすれば、またこれをその無理やり立てば、より清くなることができるとか、よりなんか成長できるとか、より神から祝福をしてもらえるとか、立法主義の根本的な、もうその原点というのは、自己義を持って自分の正しさをその自分で証明して何とかして、これをやりたいんだけど私やらないんだよ。私これを本当はやりたくないんだけどもこれやるんだよ。って言って、その神をある意味自分のしもべみたいにしてしまうんですよ。神様、私こういうことをしませんでした。私はこのようなことをしました。ですから私によくしてくださいますよね、みたいな。私って素晴らしいクリスチャンですよねって、その神に言い寄るというか。で、そういう考え方ですよ。だって、そもそもその立法によって私は正しいと認められないんだけども、それを超えてくるんですよ。だから、その偽善っていうのを自分のその義として、神に何かを、神に近づく、このネタみたいにしようとするんですよ。私はこれができるから、私はこれをしないから、我慢してるから、自制してるから。私はこれを大いにやってるから、だから神に認められるはずだって。でもこの考え方っていうのは、立法主義っていうのは、明らかにその神の私たちに対する恵みと相反するものなんですよ。本当その自分勝手に清いとか、自分勝手に正しいとか、そういうその考え方を持って、理解をして、で、神に、まあ、言い寄るというか。で、この惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われてしまうと、今度は、その信仰から離れてしまうんですよ。はっきりと信じていたはずなのに、イエス・キリストを信じる信仰によって私たちは正しいと認められるということを信じてたはずなのに、いつの間にか、結婚を禁じるって、あ、結婚私はその神のためにしないんだとかって言って、結婚願望が自分の中にあるのに、それでもしないんだとかって言って、それでその自分の正しさを証明しようとするのであれば、いつの間にかその結婚しないということが義と認められるみたいになっちゃうんですよ。そして結婚する人たちに対して、この、その、自制することのできないやつめみたいな。食物にしてもそうですよ。これ食べちゃいけない。これを食べてはならないとかって言って。なんでこれ私はこれを食べないからとか。私はその毎日、その週に一回は断食してるからとか。何日間その断食したことがあるからとか。で、そうやって、その自分がやったこと、自分がしたことを正しいというふうに認めてしまうと、その神から、ただ本当にその神の恵みによって愛されたということ、神が恵みによってイエス・キリストを私たちに与えてくださったという、その神の恵みの福音というのが完全に飛んでしまうんですよ。そしていつの間にか、この信仰から離れてしまうようになるんですよ。結局は、その自分の欲を通したいだけだから。またその御言葉に従うと、自分の欲が、自分がやりたいことが、その、通らないから。だから捨てるんですよ。いや、そんな、それをしないからといって、それをするからといってって、その、立法主義じゃないでしょうっていう、その突っ込みが入るわけですよ。で、それが不満になって、不満になってくるわけですよ。そんなんだったら、じゃあ、やめたになるんですよ。この信仰から離れるというのは、その、この信仰っていうのは、英語だと、the faith ですよ。the っていうのは、その、限定的な使い方だから、ぼんやりしたその信仰っていうのも、この、義と認められた信仰ですよ。今日はもうここで開けませんが、 使徒の働きの6章の7節。メモを取っている方のために。使徒の働きの6章の7節。14章の22節。使徒の働き6章7節。14章の22節。コロサイの1章23節。コロサイの1章23節。第一テモテの1章の20、あ、ごめんなさい。1章の19節。第一テモテ1章の19節。と、あと、ユダ書の1章の3節。ユダの1章の3節。で、この5つの箇所は、同じように、the faith っていうふうに、その、the 信仰、その信仰というふうに言われています。どこを見ても、見比べてみると、後で見てみることをお勧めしますけど、その、イエス・キリストをその信じて、その義と認められて、その救われたという、その全てのパッケージですよ。信仰というパッケージ。だそれから離れるようになってしまうって。何かあるものを信じていて、そのあるものから離れてしまって、イエス・キリストから別に離れるわけじゃないということじゃなくて、その救いから漏れるというか、イエス・キリストを信じる信仰から離れるという、私が義と認められたその信仰から離れるということです。それが起こってしまうって。食べ物に関しては、3節の後半に書いてあるように、食物というのは、信仰があって、真理を知っている人が感謝して受けれるようにと、神が作られたものだって。4節5節を読みします。神が作られたものは皆、良いもので、感謝して受けるとき、捨てるべきものは何一つありません。神の言葉と祈りとによって、清められるからです。神が作ったものは全て良いものだって。それはそうですよ。神が悪いものを作るわけないから。で、食物というものも、食べ物は神が作られて私たちに与えてくださったものじゃないですか。創世記の1章の29節とか、9章の3節とか。で、地に生えている植物も、またその動物も、その私たち、その人間が食べるものとして神が作って与えたものですよ。ペテロが、カイサリアに、ごめんなさい、ヨッパにいたときに、その、幻を見るじゃないですか。今まで食べたことのない、口にしたことのないような、その、食べ物がバスケット、籠の中に入っていて、それが天から下ってきて、それ食べなさいって言うんですよ。貝とか、エビとか。私はエビ食べれませんけど。アレルギーでね。豚とか、豚肉とか。でそういうのが下ってくるときに、ペテロは私そんなその汚れたものを食べたことがないですって。でも神はそれを食べなさいって言うんですよ。幻の中でね。でそれ、私が清いと言ったものは清いんだって。でそこにもあるように、もちろんそれは異邦人のことを指して、言ってますけども。でもその原則は、その神が私たちに言葉として与えているものは、その食物というものは、神がその人間にとってその祝福となるように神が作って与えたものなんですよ。だからその食物はその何か食べてはならないとか、それに縛られる必要はないんですよ。何食べてもいいし、別に好き嫌いで自分何を食べなくてもいいんですよ。で感謝して受け取るとき、捨てれるべきものは何も一つないって。ある人がですね、私その人に対して別に悪い思いを持ってるわけでもないし、面白いなと思ってるだけで今話をするんですけど、ある人がこの箇所を持ってね、感謝して受け取るとき捨てるべきものは何一つないって。とにかく野菜とか果物を食べるときにヘタとかも捨てないで食べるんですよ。でこれはもう人それぞれだからね。私は食べませんけど。だそれは、その取りようというか、別に、なんていうのかな。それが悪いとは僕は思いませんけど、自由だから。何を食べるにしても食べないにしても自由だから。それでその人が、の信仰がどうだとか言うつもりもないし、その人の考え方がどうだって言うつもりもないけど、でも、この、感謝して受け取るとき捨てるべきものは何一つないからといって、その、下手とか捨てちゃダメだと言ってるわけじゃないということを言いたいんですよ。そのまま取ればそうなるから。これもお笑い話になりますけど、その彼が一番 辛かったのは、あの、バナナのヘタが一番辛かったって言ってました。それは辛いだろうなって。これ食べるってことを考えただけでもすげえなと思うんですけど。まあ僕は食べないです。別に何でもいいんですよ。その食べる食べない、それによって神により近づくことができるって。神にあるものを食べないから、だから神から遠ざかるとか、あるものを食べるから神から遠ざかったり、またより神に近づくってことはないんですよ。感謝して受け取るとき、捨てるべきものは何一つないくらい、神は私たちにその祝福として食べるものを与えてくださるんですよ。神の言葉とその祈りとによって清められるって。だから食事の前に祈るということはとても大切なことなんですよ。何を祈るかというと、感謝して受けるべき。だから感謝するんですよ、神に。この食べ物を与えてくださってありがとうございますって。それが食事の時の祈りですよ。それはどんなに短かろうと何だろうと。食事の前の祈りというのは、その神がこの食事を与えてくださったことを感謝するというのが食前の祈りですよ。この食べ物を祝福して私の体を強めてくださいというのはちょっと違います。もちろんそれを祈るなじゃなくて祈ってもいいんだけど、一番祈るべきものは、神がこの目の前の食べるものを与えてくださったということを認めて、そして神にこのことを、そのことを、食べ物を与えてくださったということを感謝するんです。だからこのことを理解して自発的に祈るんであれば、とても意味があります。そして、その食前の祈りに関しても私たちそう理解すべきですよ。神に感謝するんだって。6節から10節までは、この使える働きについての、パウロの、教えです。6節、これらのことを兄弟たちに教えるなら、あなたはキリストイエスの立派な奉仕者になります。信仰の言葉と、あなたが従ってきた良い教えの言葉とによって養われているからです。キリストイエスの立派な奉仕者というのは、どういうものかというと、これらのものという、1節から5節までももちろん含みますが、この 3章の経験の奥義とか、16節にあるような、どのようにしてその経験を神から与えていただくか、それもこれらのことっていうのに含まります。それを兄弟たちに教えるんであれば、兄弟というのはイエス・キリストにあって、イエス・キリストを一緒にその信じている人たちですよ。その人たちに教えるんだったら、つまり神の御言葉を教えて、そしてどのようにこの御言葉を歩んでいけばいいのか、でそれを教えるんであれば、あなたはキリストイエスの立派な奉仕者になるんだって。ミニスター、使えるものになるって。で、兄弟たちを教えているという、その教えるという言葉ですけど、英語だとインストラクトです。インストラクト。インストラクターっているじゃないですか。ティーチャーっていうのとインストラクターっていうのはちょっと違います。ティーチャーっていうのは先生です。学校の先生。で、学校の先生が教えるティーチっていうのは、その学問とか、そのお勉強とかを教えるというのがティーチですよ。どちらかというと。で、インストラクトっていうのは、インストラクターのインストラクトっていうのは、あるその特別な、特殊なその分野においてついて、しっかりとしたやり方で、この順序立てて教えるというのがインストラクトですよ。スカイダイビングとかのインストラクターとかだったら、その順序立てて教えていくんですよ。ダイビングのインストラクターもそうじゃないですか。いきなり、海入りましょうとか言いませんよ。で、そのことについてずっと、その座学みたいな感じで一方的にそのメモ取ってねとかってテストに出るよとかってそれで教えてるわけじゃないです。実際にその実地訓練も含めて教えるんですよ。それがインストラクターの仕事だし、インストラクトって。だから、奉仕者というのは人に仕えるという働きはこのインストラクトなんですよ。ただ、口で説明して教えるんじゃなくて、自分自身もここに書いてあるようにその信仰の言葉と従ってきた良い教えの言葉とによって養われている必要があるんです だ自分自身がまず御言葉によって養われていないと、奉仕者としてイエス・キリストのその立派な奉仕者としてなることはできないし、人に仕えることなんかできないんですよ。知識で人を教えるのはある程度できます。でもティーチです。聖書のここにこう書いてある、ああ書いてある、こうこうこうこうこういう理由でこうするんだよって、だからこうなるんだと、1たす1は2なんだということを教えることはできます。でもこの教えるインストラクトというのは、共に歩むんですよ。御言葉の歩み方、御言葉に生きるというのは、信仰に歩むというのは、福音に生きるということはこういうことなんだということを一緒にしっかりとしたやり方で順序立てて教えていくんですよ。パウロはテモテに対して、テモテはその教会に仕えていますから、その人、その教会の人一人一人に仕えているので、特に牧師としてのその役割の中で仕えているので、これらのことを言ってるんですよ。信仰の言葉、テモテがはっきりとイエス・キリストを信じて救われた、義と認められたというその信仰の言葉ですよ。そしてこれまでその従ってきた良い教え、でパウロがテモテに対して教えたでしょう。御言葉によって教えられたこと、養われたこと。で、その御言葉と従ってき、その御言葉の養いと実際に自分がその従っていったという、その二つにおいて、奉仕者として、他の周りの人たちに、使える人たちにインストラクトするんですよ。教えるんですよ。一緒に歩むことを学んでいくんですよ。そして教えるんですよ。それは自分が御言葉に養われて、そしてその御言葉に従っているからできることです。この教会では私が一番このテモテに近い、一番近い立場です。私自身が御言葉によって養われていなければ、また私自身がその私が教えているというか分かち合っている、教えているこの御言葉に従っていないのであれば、私はイエス・キリストの奉仕者として立派だとは言えないんです。また、その御言葉だけを教えて、どのようにその御言葉を自分のその生活の中で、適用していくのか、どのようなその考え方を持つべきなのか、そういうことを一切示さないのであれば、私は立派なキリストの奉仕者とは言えないはずです。私たちもまた同じですよ。同じこのフェローシップの中で、イエス・キリストにおいて、お互いに使い合うわけだから。で、その使い合うときに、その自分が御言葉に養われてないのに、御言葉がこう言ってる、ああ言ってるということを言うことはできないし、自分が従ってないことを他の人に従いなさいというのは、それは、なんか、自分を棚の上に上げてるような状態じゃないですか。で、そうならないように、とか、そう、もし、御言葉によって養われていて、御言葉に従っているんだったら、立派な奉仕者になりますよって。七節から十節。俗悪な年寄り女がするような空想話を避けなさい。むしろ経験のために自分を鍛錬しなさい。肉体の鍛錬もいくらかは有益ですが、今の命と未来の命が約束されている経験は、すべてに有益です。この言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値する言葉です。私たちはそのために労し、また苦心しているのです。それは、すべての人々、ことに信じる人々の救い主である、生ける神に望みを置いているからです。で、この7節から10節までは、優先順位の第1位は、御言葉ですよということを言っています。で、7節のこの俗悪な年寄り女がするような空想話を避けなさいと。俗悪で、空想話というのは、その作り話というか、同じ第一テモテの一章の四節。果てしのない空想話と、刑事とに心を奪われたりしないように命じてくださいというふうに言っています。そのようなものは論議を引き起こすだけで、信仰による神の救いのご計画の実現をもたらすものではないって。だからこの空想話というのは何でも出てくるんですよ。何の根拠もない話。で、この、年寄り女がするようなっていう、この表現は、2017年度版の新改訳には、カットされてますね。具にもつかない、作り話とか、を避けなさいと。 全くその御言葉によって根拠が証明されない、全く御言葉でない、そのような空想話、作り話、全くこの正当性のない御言葉によるね、その話を避けなさいって。それは果てしのない空想話だし、それによって引き起こされるのは、それによって与えられるものは、その論議だけだって。信仰による神の救いのご計画の実現をもたらすものではないって。だからそういうのを避けなさいって。でむしろ、経験のために自分を鍛錬しなさいと。肉体の鍛錬もいくらかは有益だって。私もよく言われます、妻から。自分のその健康管理もミニストリーのうちですよって。だから、調子悪かったらちゃんと病院に行きなさいって言われます。僕があまり病院好きじゃないから。僕のプライドなんですけどね。認めたくない。でも、そうやってその自分のプライドによって自分がその重い病気にかかってしまったり、その治るまでに時間がかかってしまって、結局、その、教会での使える働きに支障が出てしまったら、それは私の大きな責任ですよ。だから、肉体の鍛錬、つまり自分の健康に気を使うっていうことは、とても大切なことですよ。使えるものとして。でもその肉体の鍛錬もいくらかは有益だって。健康に気をつけることもね。でも、この経験さを得る方が、健康を得るよりも、さらに有益だって。で経験さっていうのは、godliness ですよね。神のような性質ですよ。愛であったり、許しであったり、恵み深さであったり、憐れみ深さであったり。で神が持っておられるこの性質を、私にその身につけられるように、鍛錬するんであれば、労するのであれば、それはとても有益だって。私が、その、私に与えられた信仰を保ったり、より神に従うことができるように、その従順な力を与えていただいたり、神の愛をもっと分からせていただいて、神をもっと愛せるようになったり、でそこにより、その鍛錬する、思いとか、時間とか、自分の意識をかける必要があるよって、そっちの方が有益だよっていうふうにパウロは手も手に言っています。で、なぜかというと、この経験さというのは、今の命と未来の命が約束されているからだって。この地上のにおいて、私がその命、生き生きして生きるには、それはそのもちろん肉体の鍛錬が必要で、その健康が与えられていることは大切なんですけども、でもその病気の中でも私のその霊は喜んでいられるんですよ。それはその神を信じていて、その神に従っていて、神から与えられるこの経験という神のご性質が与えられているので、私には喜びがあるんですよ。だからこの地上においても、その経験さというのは、命を約束してくださるものだって。そもそもイエス・キリストを信じたその時から永遠の命というのは始まるんですよ。命というのは神と私とが愛し合うという関係ですよ。神が私のことを愛しているということが分かって、私がその神の愛に応答して神に従うという、それが神との間に与えられている命ですよ。経験というものを、エクスペリエンスじゃなくて、この godliness という、神のような性質、神のご性質を自分がその受け取っていく。神に求めて与えていただく。でそのようなことというのは、この今の命も約束してくださるし、また未来の永遠に続く次の世界での命も約束するものだって。だから、経験のための鍛錬というのはとても有益なものだとパウロは言ってます。今は特にその健康に気をつけないといけない時期じゃないですか。どれだけその私たちがその健康に気をつけるかですよ。コロナにかからないように感染しないように教会としても個人としても一生懸命なるじゃないですか。 今、さすがにこの時期に無防備でマスクしないでその辺歩き回らないですよ、久米島だろうと。ましてや、その、島外に出たり、県外に出たりするってことは、ノーマスクとかで。不必要なのに、ただ遊びに行ってきますってことはしないですよ。健康に気をつけるから。でも、ある意味、それ以上に、少なくともそれぐらいは、私たちに、その、経験さが神から与えられるように求めたり、そのことを思い巡らしたりする必要があるってことですよ。私も、その、40過ぎると、いろいろとその健康に気を使わないといけなくなってきてしまってますよ。というか、もともと若い時から健康に気使えよって話なんですけど。今更ちょっとずつその、ああ、こうなったら嫌だなとか、そのちゃんとコレステロールとか、その悪玉菌を減らそうとか、いろいろと考えるんですよ。サプリメントとか飲んだ方がいいのかなとか、そんなこと考えたこともなかったら、20代とか30代の時に。いろいろと考えるんですよ。でもそれ以上に、神が私に与えてくださる神ご自身のその性質を愛するということや、許すということや、さっきも言った。人に対して恵み深くあることや、憐れみ深くあることっていうその愛するというこの性質を自分がその神から与えていただいて受け取れるように、どれだけその苦心してるかですよ。それぐらい御言葉というのは優先順位の高いものだって。私たちのこの健康を保つ以上に、御言葉というのは優先順位は高いものだよって。で、この信仰の言葉というのは、また良い教えの言葉というのは、そのまま受け入れるに値するものだって。この言葉は真実で、この言葉のために労し、苦心してるんじゃないかって。これだけ価値があるから、御言葉を教えること。御言葉を持って、その目の前の人たち、教会の一人を養うということをやってるわけだよねって。この言葉を受け入れるということは、救い主である生ける神に望みを置くことだって。まさにそうじゃないですか。で、神に私たちを救ってくださる方に望みを置くからこそ、この御言葉を受け入れ続けて、この御言葉を握り続けるんですよ。で、私のその望みは、救い主であるイエス・キリスト、また生ける神にあるんだと言っておきながら、御言葉を完全にそのないがしろにしているのであれば、それはやってることが意味不明ですよ。ある私のアメリカ人の友人が、巨大なハンバーガーを食べながら、こんな大きいのカロリー大丈夫かとかって言ったら、大丈夫、ダイエットコーク飲んでるからとかっていう。それと一緒ですよ。言ってることとやってること全くちぐはぐなんですよ。だから神が私のその救い主であり、イエス・キリストが、また神が私の望みだと言うんであれば、私のそのプライオリティ、この優先順位の第一番目に、この御言葉を受け入れること、知らないんだったらその御言葉を学ぶこと、よりその御言葉に耳を傾けること、思い巡らすことに、労し、また苦心する必要があるって。御言葉を学べば学ぶほど、私たちよくわかるようになるんですよ。本当に神が私のことを愛してくださっていることや、恵み深くあられることや、イエス・キリストが十字架で死なれたことによって、私の罪は許されて、また私は罰を受けなくて済むようになること。それを信じると、神がその信仰を私に与えた信仰を正しいと認めてくださること。私は義と認められるんですよ。聖霊が与えられて、そして神の子供とされて、神の国を受け継ぐようになるんですよ。相続するんですよ、イエス・キリストと共に。それがもっともっと明らかになって、もっと神に望みを置くようになるんですよ。11節から最後のこの16節までというのは、パウロのテモテへの、まあ、個人的な教えというか、アドバイスです。まあ、テモテ個人的なものだからといって、すべてが適用できないかというとそうじゃないです。原則的なものはもちろん自分ごととして、捉えることができるし、まあ、特に私みたいにその、牧師であったり、教会に使えるものにはより、適用できるアドバイスが11節から16節までに書いてあります。まずは、11節から、どうしようかな。 3節まで。これらのことを命じ、また教えなさい。年が若いからといって、誰にも軽く見られないようにしなさい。かえって言葉にも、態度にも、愛にも、信仰にも、純潔にも、信者の模範になりなさい。私が行くまで、聖書の朗読と勧めと教えとに専念しなさい。パウロがまずテモテに言ったのは、これらのことを命じて教えなさいと。で、今私たちが学んだこともそうだし、また、1章から3章までの前段で話されている、この真理についてもそうですよ。特にこの信仰の奥義とか、その信仰、イエス・キリストを信じる信仰によって、義と認められるんだって。はっきりと、その私たちが信じた事柄、で、そのことを命じて教えなさいと。命じるわけですから、確信を持つ必要がありますよ。ああ、これはどうなんだろうかなとかって言って、その疑いながら命じることはできないですから。疑いながら教えることはできないですよ。自分が確信して従ってきた言葉、自分がずっと聞いて養われてきた言葉を命じて教えるんですよ。御言葉を分かち合ったり、御言葉をその教えたりする人っていうのは特に、私自分自身にも言ってますけど、その自分自身がこの御言葉にを学び、養われて、そして従っている必要があるんですよ。そうじゃないと確信を持って教えられないから、伝えられないから。テモテには、この確信を持って命じて教えることができるように、より御言葉によって養われ、それに御言葉に従うようにしなさいというふうに言っています。そして、若いからといって軽く見られないようにしなさい。まあ、いろんなその、テモテの年齢について言っている人たちはいますけども、ほとんどの人たちがその口を揃えて、テモテはこの時おそらく30代だっただろうというふうに言われています。だからテモテは若かったと。若いからといってでも軽く見られないようにしなさいって、この若造がって。だからといって、その舐められないように厳しくするんだぞとは言ってるんじゃないんですよ。ソロモンの息子のように、お父さんよりも私はその厳しいんだぞっていうのを、その民に見せて、威厳があるように、自分が尊敬されるように、恐れられるように、その考えたんじゃなくて、そういうふうにしなさいと言ったんじゃなくて、若いからといって軽く見られてはいけないと。じゃあ、軽く見られないためにどうしたらいいかというと、信者のみんなの教会の模範となりなさいって。言葉において模範となりなさいって。だから教会で何を話すかということに気をつける必要はあります。まず私自身が。どんな言葉で語りかけるのか、どんな言葉を使うのか、それは気をつける必要があります。あまりにも軽率な言葉を私が使っているのは良くないし、教会の中であまりにもその軽率にお互いその言葉を発するのは良くないですよ。何をどう話すかということを考える必要があります。態度において教会の模範となりなさいって。イエス・キリストは私はその使えられるためじゃなくて私は使えるために来たんだ。あなた方もそのようになりなさいって、死である私がそうしたんだから、あなた方も互いに使い合い、互いに愛し合いなさいと言われました。であれば、私もその、サーバントリーダーシップですよ。リーダーシップ、その、教会に使える人たち、リーダーとして、その、導く人たちというのは、使える人たちですよ。私がその、なんか、威張り散らして、俺の履物がねえとかって言い始めたら、何の模範にもならないんですよ。むしろ靴箱を並べたり、スリッパありますかとかって聞いたり。で、別にお手伝いさんになれと言ってるわけじゃないですよ。使えるという時には。みんなの言いなりになれとは聖書は言ってないんですよ。でも使えるんですよ。その霊的な成長のために。使えられるんじゃなくて。態度において、模範となりなさいって。愛において、また模範となりなさいって。だから、牧師が教会の中で、一番、愛する人でなければ、愛するということをやる人でなければ、ならないですよ。それを 追求する必要があります。そして私たちそれぞれこれから、ね、救われてくる人たちが起こされてクリスチャンというのはどういう人なのかということを皆さん その背中から学ぶんですよ。もちろん牧師として私が一番見られる存在ではありますけど、でもその互いに愛し合うということは、愛するということはこういうことなんだということを模範となっていかないと。愛されるときに、愛されているときには愛するというモデルにはならないですよ。自分から愛するっていうのはアクションだから、待ってたら愛されるしかないんですよ。自分から行かないと愛するってことはできないです。このことにおいても模範となる必要があります。信仰においてもそうですよ。時がいいときにも時が悪いときにも、私の調子がいいとき悪いときいっぱいありますけども、でどのようなその時にも神を信頼していて、イエス・キリストの贖いであったり、その信仰によって義と認められるということであったり、神が私のことを愛してくださって恵み深くあられるとか、でその信仰において模範となる必要があります。また純潔においても、霊的な清さとか性的な清さとか、あらゆるその清さにおいて模範となる必要があります。軽く見られない、まあ別の言い方をすると、その尊敬っていうのは、こういう言葉とか態度とか愛とか信仰とか純潔において、その模範となるということを追求していればついてくるもんですよ。そこにその年が若いとか若くないとか、そういうのは関係ないですよ。また13節には、その聖書の朗読と勧めと教えとに専念しなさいというふうに書いてあります。聖書の朗読、勧め、教えっていうのは全部御言葉を中心にしているものです。だから、この専念すべきだというふうにパウロが言っているのは、個人的な生活でも、公の牧師としての、また教会の中での生活でも、この御言葉を中心にする生活というそのものに専念すべきだって。もちろん、いろんなことを生活に必要なことをやる必要はありますが、でもその中でも聖書の朗読であったり、勧めであったり、御言葉が、神がこういうふうに願ってるから、こうしていこうじゃないかっていう、その勧めであったり、で、御言葉はこう言ってるって、その教えること、それをそこに専念すべきだって。14節から最後16節までお読みします。長老たちによる安守を受けたとき、予言によって与えられた、あなたのうちにある聖霊の賜物を軽んじてはいけません。これらの務めを心に砕き、しっかりやりなさい。そうすれば、あなたの進歩はすべての人に明らかになるでしょう。自分自身にも教えることにもよく気をつけなさい。あくまでそれを続けなさい。そうすれば、自分自身をも、またあなたの教えを聞く人たちをも救うことになります。テモテは、長老たちによるその安守を受けたんですよ。手を置いて祈ってその祝福をもらったんです。祝福を祈ってもらったんです。そしたらそこにその予言が与えられて、神からのその言葉が与えられて、そしてその手も手には聖霊の賜物というのを、手も手を受けたんですよ。それが具体的に何かというのは書いてないですけども、でも明らかにこの聖霊の賜物を受けたんですよ。だからそれを軽んじてはならないって。だから無駄にしてはならないって。逆に言うと、気をつけてないと与えられた賜物というのを無駄にしてしまうって、もしくは無駄に使ってしまう、もしくは永遠に使わないって。でイエス・キリストがそのタラントの話をしますよね。10タラント、5タラント、1タラントって、それぞれその旅に出かける前に主人がそのお金を10タラント、5タラント、1タラントをそのしもべに預けて商売しなさいっていうふうに言ったんですよね。一タラントしもべは、そのご主人のことを間違って理解してたんですよ。あなたは怖い人だからって。ないものから搾取するものだからって。だからその地面に埋めてたんですよ。なんで使わなかったんだって。そうだったら銀行に預けた方が良かったじゃないかって。で、このタラントの例えのことを自分事として覚えておく必要がありますよ。また、神がそれぞれに賜物が与えられない人っていうのはいないんですよ。 イエス・キリストを信じたらその聖霊が与えられて、その聖霊によって一人一人に賜物が与えられるんですよ。その賜物を使って互いに愛し合うということを追求できるようになってるんですよ。賜物というのは自分の益のために使うんじゃないんですよ。相手を愛するために使うんですよ。まあ、牧師、教師として私は教える賜物があるというふうに信じてますけど、自分自身のこと。で、それも自分のその教えることによってなんか自分が役に立つ、自分のなんか、ためにやるんであれば、それはその賜物の無駄遣いですよ。でもこの教えるその賜物を、教会で還元できているのはありがたいことですよ。いろんなその賜物が人によって与えられるし、複数の人もいれば、たくさんの人もいれば、10タラントの人もいれば、5タラントの人もいるし、1タラントの人もいますよ。でもゼロっていうのはないんですよ。だから、自分に神がどのような賜物を与えてくださっているのか、どのようにしてその賜物を使って互いに愛し合うということ、使い合うというところで使っていくことな、使っていけるのかということは、もうこれは知る必要がありますよ、自分自身。何なんでしょうかって。で、賜物を知るには、教会の文脈の中にいないと無理ですよ。自分のその思いが働くところに、その賜物というのがあることが多いから。で、教会の中にいないとその互いに愛し合うという文脈に入れないので、自分のその欲求とかに使っちゃうんですよ。無駄に使っちゃうんですよ。だから教会の中で、その自分のその思いが動くところや、祈りながらその思いが与えられるところ、その信仰と力が湧くところ、それがその賜物が与えられているその賜物を使える場所である可能性がありますよ。でもそれが何なのかということは、やっぱりそれぞれがそれ求めている必要はあります。じゃないと、無駄にしちゃうから。で、その賜物を軽んじてはいけないって、私たちにも言えることだし、もちろんパウロは、テモテに対してそれを言っています。そしてこれらの務めに、だから御言葉を教えるということ、御言葉で養って、その御言葉に従うように、目の前の人たちに仕えること、この務めに心を砕いて、しっかりやりなさいって。英語だとメディテイツって言葉が使われてますよ。メディテイツっていうのはその思い巡らすってことです。思い巡らしながら、その心を砕き、しっかりやるっていう、そのようなイメージですよね。心を砕くには、しっかりやるには、常にその思い起こして思っている必要があるじゃないですか。自分のその、務めに関して。そしたら、あなたの進歩は全ての人に明らかになるって。やっぱ目の前のその神から与えられていることに、コツコツ追求し続けると、そこには成長があるんですよ。そして次があるんですよ。でも目の前のことに忠実になれないと次はないですよ。進歩は明らかに見えないんですよ。いきなりそのジャンプして私がパウロのようにはなれないんですよ。なんか最後までジャンプしちゃったので次とか出てこないですけど、私がイエス・キリストのようにはなれないんですよ。一晩にして。ちょっとずつちょっとずつですよ。目の前のことを神が私に明らかにしてくださることに忠実にあると、その次が与えられるんですよ。で、心を砕いて、そのことにその思い巡らして、そして一つ一つのことに忠実に行おうと追求するんであれば、できなかったら神に助けを求めて、許しを求めて、その力を求めて前進していくんですよ。それがすっごい時間かかっても別にいいんですよ。うまくいった、うまくいかない、それも関係ないんですよ。神が見ておられるのは、私がその神の願っている事柄に対して忠実かどうかだから。よくやった忠実なしもべだって。どれだけ儲けたかとか、どれだけ仕事をしたかとか、そこは神は見てないんですよ。私がどれだけ神のその願いに対して忠実だったかどうかを見てるんですよ。そうしたら、その次が与えられるから、その人に明らかになるって、そうやってその信仰が成長していくのが、わかるって。自分自身にも教えることにもよく気をつけなさいって。ああ、その御言葉を中心にした生き方をするように、群れの模範となるように、で、御言葉で養われて自分自身がまず、そしてそれに従うように、そしてそれを御言葉を命じて、そして教えるように、そういったことをしっかりしているかどうか、 自分自身によく気をつけなさいって。もう私もそうですけど、肉っていうのはもうすぐに神の言葉から私を離すから、あれもやりたい、これもやりたいって言って、その自分のことばっかり追い求めてしまうから。だから自分自身にも気をつける必要がありますよ。そして、もちろん教えることにも、私が教えていること、そこに、本当に御言葉を私は教えてるんだろうかって、自分勝手な考えを教えていたらまずいですから、教えることにも気をつけなさい。そしてあくまでそれを続けなさいって。うまくいってるように感じるときも、うまくいってないように感じるときもあるんですよ。でも、もうこの確信したところを続けていくしかないですよ。あくまでもそれを続けるんですよ。だからこれは励まされます。本当に御言葉を中心として、御言葉に使えるというか、御言葉を私自身が御言葉で養われて、御言葉に従っていくその生活を個人でも、公でも、また、その御言葉をみんなに分かち合って教えていくということを淡々とあくまでも続けなさいって。で、久米島であったり、人数のことであったり、参加、この教会にいる人たちのその体力であったり、またそのコロナとか、そういうそのいろんなその状況の中で、やっぱりいろんなこれもできない、あれもできない、あれもしたいのにとか、そういうのはいっぱいありますけど、でも、一番やるべきことは、このミニストリーの中で一番大切なもの、使える働きの中心は御言葉なんだということをパウロはテモテに語ってるんですよ。だからそれが東京の教会であれ、久米島の教会であれ、アメリカの教会であれ、どこの教会であれ、この御言葉を中心にして、この使える働きを進めていくというのはできるんですよ。そうしていると、自分自身も、またあなたの教えを聞く人たちも、をも救うことになるって。そしたら私も、この御言葉にとどまって、その救いを得ることができるし、また、その教えを聞いている人たちも、教会の一人一人も、その救いを得ることができるんだって。これを一番願うわけじゃないですか。久米島の教会が、なんか5000人教会とかになって、その中の、50人だけが救われるとか、そんな嫌じゃないですか。教会には5000人来るんだけど、4950人はなんか実際に学んでないみたいな。数じゃないから。でも、御言葉を本当にその、教えて、御言葉で養うこと、御言葉に従うこと、それを進めること、それを続けていけば、自分自身も、また教会に、来てる人たちもみんな救いを得ることができるんだって。何か特別な仕掛けとか必要ないんですよ。それはすごい励ましですよ。とにもかくにも御言葉が使える働きの中心であり、そこに骨を折っていく必要が私自身もあります。そうしていれば自分自身も、また周りの人たちも、私の教会に属する人たち、御言葉にその聞き従う人たち、その人たちがその救いに漏れるってことはないですよ。それは本当に励ましだし、ありがたいことですよ。本当私たちのこの教会の働きの中心が、ますますその御言葉になっていきますように、祈ります。天のお父さん、エペソにある教会でも、今から2000年、ほどの前の教会でも、また現代の教会においても、日本の教会でも、また久米島にある教会でも全く変わることなく、あなたの御言葉を中心として、教会の働きがあり、御言葉で養われ、その御言葉に従って、聞き従っていくことを、励まされ、進められて、そういう群れの中にいるのであれば、それを教える人も、またその教えを聞く人たちも、最終的にその救いを得ることができるというこの真理をありがとうございます。本当にシンプルに、この使える働き、また教会の働きの中心が御言葉となっていくように、どうぞ助けてください。いろんな枝葉の部分、こうなるといいのに、ああなるといいのに、こういう働きがもっとできるといいのにとか、いろんなことを考えてしまいますが、とにもかくにも、 私たちのこの教会の働きのその中心部分が、御言葉を教えること、御言葉を学ぶこと、御言葉に従うことが励まされること、進められること、そして実際にその御言葉に従順に従っていくこと、そうなっていきますように、どうぞお助けください。毎度御言葉を分かち合う私に、どうぞこれからも御言葉の扉を開き続けてください。あなたの言葉をそのまま、みんなに分かち合い教えることができるように、また私自身が失格者となることがないように、私が御言葉によってもっと養われ、もっとその従っていくことができますように、私に力をお与えください。そして、教会の一人一人、どうぞ、あなたが力を与えてくださって御言葉を理解し、あなたに従っていくことが進められて、実際に御言葉で養われ、御言葉に従い、救いを、得ることができるように、どうぞ助けてください。私の教会の一人一人が、本当にこの御言葉に固く立って、救いを最後受け取ることができるように、どうぞお助けください。そして将来、本当にもっと多くの人たちが、この救いを、を預かることができますように、どうぞこの教会を祝福してください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。